映画の楽しみ方は自由だ。
音楽、絵画、舞台、建築、あらゆる芸術が合わさってできている映画は、その複雑さゆえ目の付けどころは人によって様々との考えのもと、毎回テーマを変えながらシネマクティフメンバーが様々な角度から映画の魅力を語ります。お便りも随時募集していますので、私たちだけでなくリスナーの皆様のご意見もバンバンご紹介できればと思っています。
シネマクティフのポッドキャストお便りのコーナーでございます。
はい、
今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、映画の中の理想の男性はというテーマでお話ししていくんですけれども、はい、うんうん、その前に、嬉しいお便りがテーマとは別に届いてますのでご紹介したいと思います。
これね、お名前がはずたにさんとお読みするんやと思うんですけど、はずやさんかもわかんないです。ちょっとごめんなさい、読み方がわからないんで申し訳ないんですけど、
はい、
ご存知の通り TBS のポッドキャストが廃止、映画に関する面白いポッドキャストを探していたらたどり着きました。私は皆さんよりずっとずっとおじさん、いやおじいさんです。ただ生まれたのが和歌山の小都市、親父が無類の映画好きで、なんと小さな映画館を経営していました。生まれた時に映画がそこにあったという感じです。暑苦しい映写室は子供の遊び場でした。それから半世紀余り経ち、今や年金生活者、なけなしの資産を映画優待の株式につぎ込み、年間120本余りの映画を無料で見れるのが唯一の自慢となりました。皆様方はどうやら神戸が拠点のようですね。私は西宮在住で神戸でよく映画を見ています。何かの機会に一杯やりながら映画論でも交わしたいものです、というお便りをいただいております。
すごい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひっていう感じですよね。
ねえ、これでもちょっと、
ニューシネマ、リアルニューシネマパラダイスじゃないですか。
いや本当ですよね。
そうそう、
すごい。
もしくは リアル地獄でなぜ悪い的な話ですね。これ
は、まあ、そちらは見てない
です。あ、見てない。、はいはい、いやすごいですよね。映画関係って、
映画好きな環境でね、ね、
当たり前のように映画があるって環境でなかなかないのでね。素晴らしい。しかももう年間120本余りっていうことなんで、
はい、
ものすごい数ですよね。
っていうかこのポッドキャストがいろんな世代の人に聞いてもらってるんやなっていうことをちょっと、
うん、そうなんですよ ね、まあ、これも TBS ラジオのこのポッドキャストがね、はい、配信になったということが、うん、やはり一番大きい要因にはなってるんですよね。多分そういう方多いんじゃないかなと思うんですよ。
これはどういうことなんですか？ポッドキャスト、
ポッドキャストのサービス自体が TBS ラジオがやめたんですよ。
はい、
うん
う
ん、
なるほど。でも続いてはいるんですね。
番組は続いてるんですけど、うん、一応クラウドという形で、うん、TBS ラジオクラウドっていう形でクラウドにアクセスをして聞くっていうことなんですよ。今までやったらポッドキャストはダウンロードできるじゃないですか、だからローカルで落としといて、
はい、
いつでも好きな時に聞いてっていう、うん、だからダウンロード1回しとけば、
うん、
その通信環境に関わらず聞けるんですよ、
ね、
うん、
なるほど。
ところがクラウドになると1回1回アクセスをしに行かないといけないんで、うん、そのたんびに通信料かかるわけですよ、うん、
なるほど。
だからまあ契約のね、あの仕方によってはちょっと上限超えてもたとかっていうような形になったりとか、ちょっと実はインターフェースがあまりね、まだあのちゃんとできてなかったり、アプリがなかったりとか、いろいろちょっと不便なところがあるんですよ。
なるほど。
番組自体を聞けるのは聞けるんですけど、手元に置いとけないっていうのがあって、まあそんなんでちょっとポッドキャストをね探してらっしゃるって、耳寂しいじゃないですか。普段ずっと聞いてたらやっぱり聞いてるもんがなくなったら、ね、なんか聞きたいなっていう感じになるんで、
うん、
まあ我々でその代わりが務まるかどうかっていうのは分かりませんけど、でもね、こうやって聞いてくださってるっていうのはありがたいですね。
それをきっかけにしてくれたっていうね、
そうそうそう、
嬉しいですね。
はずたにさんありがとうございます。はずやさんかもしれません。ご申し訳ございません。間違ってたら、
ね、トークもぜひ。
そうですね。
うん、
ぜひ、
ね、
マンスリーシネマトークに。
はい、マンスリーシネマトーク毎月やってますんで。
ああ、まあ、はい、でもね、西宮から、神戸にね、映画見に来られるタイミングとかがあればね、
はい、
ぜひ来ていただけたらと思いますね、
はいはい。
はい。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。もう一つ、前回のお題ですね、好きな海外の映画監督は、うん、という質問に対して、一つお便りが来ていますのでご紹介したいと思います。
はい。締め切りにちょっと間に合わなかった分なんですけど、牛田智之さんからいただいております。お出かけ帰りの牛田です。こんばんは。遅くなってしまいましたが、収録に間に合いましたらエントリーお願いします。まあ間に合わなかったんですけど、今月ご紹介させていただきます。はい。僕の好きな海外映画監督はヤン・イクチュン監督です。
うん。
この一作に自分の全部を詰め込んだ、この一作以外に自分が描くべきことはないというスタンスで作られた息もできないという作品には、確かに一人の人間の魂みたいなものが 宿った映画にも思いました。職業としての映画監督、サイドビジネスとしての映画監督、映画監督のあり方はいろいろだと思いますが、ヤン・イクチュンの映画監督としてのあり方が僕は好きですと、
うん、
こういうメールをいただいております
。ありがとうございます。
めちゃくちゃかっこいい言葉ですね。
ですよね。
この一作に自分の全部を詰め込んだ、
はあ、
まあまあ確かにね、まあ、ちょっとしたまあ息もできないわ。
これ僕見てないんですよ。でも、ね、あのずっと見ないとなと思ってる作品です。
うんうん、
まあキム・コッピーのね、はい、制作でもありますし、
うん、
まあちょっとしたね、あの女子高生と主人公のちょっとした心の交流があったりとか、
はい、
でもやっぱハードな現実があったりとかっていうようなところの作品で、うん、
はい、
まあ、全てを詰め込んだと言われたら確かにそうなのかなというような作品ではございました。う
ん、これ主演もしたんですよね、確か。
そうです、ヤン・イクチュン主演ですね。
ね、
はい。これはね、かなりあの公開前からも結構話題になってて、
はい、
まあ、韓国映画が特にね、
はい、
やっぱりあのバイオレンス描写がすごいぞとかっていうようなね、わーっとこう大騒ぎされてた頃のちょうどその頃の作品なんで、今となってはね、もう韓国映画も当たり前のように
そうですね、
そういうある一本一つのね、
うん、
ポジションがありますけども、
うん、
そういういわゆる冬ソナ的なね、
はい、
そのドラマの延長みたいなところじゃなくて、
うん、
映画の方が実はすごいハードなもんやってたりするんだよみたいなところがどんどんどんどん入ってきてたっていう、一つのムーブメントになってたような時期やったんで、これはもう見に行くのもやっぱりすごい楽しみにしてたっていう記憶がありますね。
うーん、
まあぜひ
これは見ないとな、
ぜひぜひ、
はい
はい、見ていただけたらなと思います。牛田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、さてここからは映画の中の理想の男性というテーマでお話ししていきたいと思います。
はい、
僕たちが発表する前に、お便りを紹介したいと思います。
まずはですね、ツイッターの方でもいただいてまして、先ほどオープニングのコーナーでも話をさせていただいてましたけども、ハッシュタグシネマクティフをつけてつぶやいていただいた方のまずはツイートからご紹介したいと思います。はい、マーベリックさんからいただいております。映画の中の理想の男性、そりゃもうストリートオブファイヤーのマイケル・パレですよ。甘いマスクなのに喧嘩が強くて、銃器が扱えて、車もバイクも転がせて、男気があって、でも生き方は不器用で、とにかくかっこいい。この間再建して惚れ直しましたというふうにいただいております。
はい、ありがとうございます。はい、
マーベリックさん、ありがとうございます。ちょうどね、あの80年代の、サントラブームってあったんですよ。はい、ゴーストバスターズとか、うん、まあ、プリンスのパープルレインとか、
はい、
そのいろんなフットルースもそうなんですけど、
はい、
今あゆみさんがダダハマりしてる80年代映画の、
はい、
あの辺の映画って実は映画もさることながら、ね、サントラもすっごい売れてたんですね。
は
い、サントラがもう本当、ビルボードのチャートを賑わせてるっていうのが当たり前の状況だったんですね。でストリートオブファイヤーもまあそんなうちの一作で、
全然知らなかった、うん、チェックしておきます。
で音楽もすごいあのヒットもしてますし、うん、いい曲なんで、まあ、ぜひぜひ聴いてみていただいたらと思いますね。はい、マイケル・パレというのは役者さんの名前で役名は違うんですけどね。
うん、
はい、まあ、非常にこれを機会に再建したということなんで、うん、
かっこいいとこがあってでも不器用でみたいなところがいいですね。
なんか不器用も長所になってくるというかね。
わ
かるな。
いいですね。
マーベリックさん、ありがとうございました。
は
い、
ありがとうございます。
続いてエスカルゴさん、ツイッターからいただきました。忘れんうちにつぶやいとこ、映画の中の理想の男性はと問われて真っ先に頭に浮かんだ人、それは風刺、好きにならずにいられないの、
うん、
理由、作品見たらわかります、かっこ理由になってない笑いで、タイプではない笑いありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
はい、
風刺といえばね、
うん、
まあ、太っていらっしゃって、
はい、
ハゲてい て、
はい、ヒゲも長いんですか。
ヒゲもボーボーで、
うん、
ね、モテるタイプには見えないですけど、うん、エスカルゴさんは理想の男性ということで、
でもタイプじゃないって書いてますよ
これね、なんか書き方がちょっと、
はい、
ね、微妙な
書き方にしてますけど、まあ、タイプと理想の男性は違うという感じですかね。
ああ、そういうことか、
うんうん、
あ、なるほどね、
うん、
難しいな。
でも風刺いいですよね。
難しいな。難しいわ。
話題出しとけたから。
いやでもね、風刺僕この作品見たんですけど、
うん、
めちゃくちゃいい男なんですよ。
うん、
けどね、
うん、
ちょっとまあ容姿からなのか、
うん、
ね、まあ不器用なところももちろんあって、
うん、
ね、
さっきの、ね、声が上手しないというマーベリックさんの、うん、と通ずるところもありますね、
うん。
まあ、でもあのマイケル・パレは甘いマスクで喧嘩が強くてモテる要素は満載ですけど、
ね、風刺は、ね、ないんですよ
そうじゃないってことですよね、
うん、
でもなんかねそこじゃ ないじゃないですか、うん、恋愛って、
うん、
まあね、
うん、
でもそこっていう部分はあるじゃないですか。
そうなんですよ、そこがね辛いんだな。
だからそこを描いたこの好きにならずにいられないはいいですよね、
うんうん、映画素晴らしかった
です。映画として、うんうんうん、
はい、ありがとうございます。
エスカルゴさんありがとうございました。続きまして3ヶ月ぶりに財布が戻ってきたシッキさんからいただいて、およかったですね、このお題ですぐに出てきたのがブルース・ウェイン AKA バットマンですね、
うん、
それもマイケル・キートン、うん、正義の味方でありながら性格破綻者、独りよがりでマイペース、初めて映画館で見た時バットマンになりたいとは思ったもんです。こんなボンクラなことちょっと言ってたら恥ずかしいんで、もう少しリアルな方で考えるとヴィンセントが教えてくれたことのヴィンセントですかね。生活破綻者で自分勝手、周りに迷惑かけても気にせず自分のペースで生きていくけど、心の中には揺るがない誠実さがある、年取ってからの理想の生き方じゃないですかね。以上2人挙げましたが、どちらも周りがめんどくさいというのは変わりませんかね笑い、は
い、
確かに。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
マイケル・キートンの、
うん、
ね、ブルース・ウェイン、
見たことないや、マイケル・キートンのバット
いうねことなんですけど、
うーん、
まあね、まあ、マイケル・キートンに限らずなんですけど、まあ、バットマンはね、うん、基本的にあの、
う
ん、
ダークヒーローというか
独りよがりでマイペースっていうのはまあね、はい、お金持ちの坊ちゃんなんで、うん、まあそういった側面はまあどのバットマンにもあるかなと思うんですけど、
うんうん、
まあバットマンは本当にね、シッキさんお好きで、ツイッターのアイコンなんかもずっとバットマンだったりするんで。
シッキさんは男性ですか？
男性です。
男性、あ、
はい、とあとは
あ
とはヴィンセントが教えてくれたことのヴィンセントですね、
はい、
うん、
あ、ヴィンセントいいですよね。
まあね、
うん、
旗から見る分にはね、
うん、
いいんですけど、なかなかあれを、
周りは大変でしょうね。
そうそう、まあ、あれを実践するのはなかなかの根性いりますよ、
うんうんうん、キャラクターとして好きみたいな感じなのかな、ヴィンセントは。
そうですね、うん、まあ、結局はまあどっちも自分に忠実というか自分に正直に生きてるっていうことには共通点はあるんでしょうね。そういったところに憧れるみたいなところもあるのかなっていう気がしますね。しきさんありがとうございました。
ありがとうございます。
続いて牛田智之さんからいただいております。松田龍平か松田翔太かと問われれば松田龍平派の牛田です、こんにちはさて今月のお題、映画の中の理想の男性についてですが、自分が女性だったら惹かれる映画の中の理想の男性は、シェフ三つ星フードトラック始めましたのジョン・ファブロー。2、自分がこういう男性になりたいという意味での映画の中の理想の男性は、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートのレオナルド・ディカプリオと、
うん、
こういうふうにいただいております、
はい、
吉田さんありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね、
これ、うん、ジョン・ファブローって監督じゃなかったですか？
あ、そうです、監督もしてて主演もしてる、
うん、あ、そうかそうか、
はい、ですよ。
うーん、
なので自分が女性だったらジョン・ファブローに惹かれる、
うんうん、
で自分が男性にという意味で理想の男性になりたいと思うのがウルフ・ウォール・ストリート。まあ、あのジョン・ファブローの方はまだ分かるんですけど、
うん、
ね、ウルフ・ウォール・ストリートの方はいいのかそれでっていう気がしますけどねすげえ悪いやつなんで、
書いてないんで、ちょっと、
うん、まあでもね、あのこれあのシッキさんにもつながることやと思うんですけど、はい、まあ破天荒で自分勝手でっていうのは確かに一つのまあ理想ではあるかもしれませんよね、
自分にないものというか、う
ん、普段できないことをやってしまいたいっていうね、女連れて、
まあ、映画のキャラクターってそういうキャラクターは意外と多いですよね。
まあまあ、
絶対現実にいなさそうな人ばっかりですもんね、
うん、
映画って、
うん、まあそれが夢の部分であったりもするし、
うん、そうですね、
ですよね、
うん
うん、
まあ、あのどっちにしてもまあ牛田さんのこのメールから読み取れるのはとにかくモテたいっていうとこですよね
え、それは
あのシェフのねジョン・ファブローもモテモテなんですよ、
は
い、あ、そうなんですか、
モテモテなんですよ。で、まあ、あのウルフ・オブ・ウォール・ストリートの方は、まあ、もちろんお金もめっちゃ持ってるんで、は
い、もうディカプリオですもんね、
うん、だからしかも嫁はマーゴット・ロビーですからね、
今話題の
マーゴット・ロビーなんで、はい、もう空もねそういう意味でも男の一つの理想と言えるかも分かりますよね、
うん、
牛田さんありがとうございました。
ちなみにあの竜兵派です、僕は。僕も
これああそうですか、いつもどっちがどっちか分からなくなるんだけど、竜兵がアマちゃんに出てた方、
竜兵があのお兄ちゃん、ね、モヒカンの方ですよ。
ああ、モヒカン故郷に帰る。ああ、私は竜兵派だ。
ああ、そうですか。
はい、
うん、まあどっちかって言われたら竜兵ですけどね。
なんすかその言い方。いやい
や、僕はやっぱ親父をやっぱ見てきてる。
優作派ですか。
それは
なので、うん、
はいはいはい、
もう親父をリアルタイムで見てるので、
そうか、
あのこの二人には釈然としないものをずっと感じてますよ。
それは
やっぱ親父がすごすぎるんでね。
ああそうなんや、
うん、いやもうそらもうね、あの今回は映画やから、うん、あのそこには触れてないんですけど、
はい、
僕の理想で言えば、はい、そらもうあのオールタイムベストではもう探偵物語の松田優作ですよ。
ほう、
オールタイムベストで、でもあれテレビドラマなんで、うん、今日はそれは言わないですけど、
はい、
うん、そらもう絶対そうですよ、
うん、
それぐらいもうめっちゃ好き、まあ、僕らの世代で言うと、まあ、好きな人めっちゃ多いと思いますけど、
うん、
もうむちゃくちゃ好きですね。
へ、
だから息子2人には釈然としないものを感じているっていうのはあります。
そうなんだ、
はい、牛田さんありがとうございました。
ありがとうございます。
続いてルシウ様からいただいております。皆さんこんにちは。
こんにちは。
映画の中の理想の男性ということで投稿させていただきます。あれは2000年頃、セルフイメージとモテたい気持ちの狭間でもだえていた煩悩あふれる20代前半、ジョニー・トー監督のヒーローネバーダイを劇場で見ました。当時ジョニー・トー初鑑賞だったのですが、主演のレオン・ライト・ラウチンワのスタイリッシュかつ濃密な男の友情描写に大興奮。しかしながら自分の理想像としては、ちょっと濃いね、打ちすぎやね、職業ギャング屋さんというのもなんだかね、暑苦しいねと、どこかしら冷めた思いが拭えませんでした。映画自体は大傑作なのでおすすめです。さてその後しばらくして公開された、またジョニー・トー監督作アンセン・デッドエンド、この映画でアンディ・ラウが演じた主人公にすっかりハマってしまいました。前作と打って変わってほぼ人が死なないままに進行する展開と合わせ、余命わずかながらも冷静さと知能、それと裏腹な大胆さを武器にあくまで無欠で復讐を図るキャラクターです。演じたアンディ・ラウは当時40歳ぐらいで、それまでの出演作では正直イケメンやけどなんか軽い兄ちゃんみたいなイメージだったのですが、この辺りから脱アイドル、目指せ演技派で路線の転換を図り始め、ジョニー・トー演出も相まってやたらスタイリッシュに、作中のノーネクタイのスーツ姿が非常にスマートで、自分と同じアジア人ということでマッチョすぎもせず、滑稽するシーンさえもかっこよくて、うん、これこれこれだなと思いました。作中でラウチンワン演じる刑事が彼を追うのですが、追いながらもどこかしら共感し、だんだんと惚れ込んでいく過程にも引っ張られます。それ以降40歳になった時の理想は安全のアンディ・ラウと言い続け、早十数年、自分もそろそろよそじを迎えてしまいます。さて自分はあの頃の理想にたどり着けたのか。うん、あれには若干及ばないとしても、まあまあいい線いってるんちゃうと、わざわざスーツをノーネクタイで着てはそう思う今日この頃なのでありました。しかしながら映画の冒頭、香港の超高層ビルの縁から下界を見下ろす主人公のシーンは、高いところ苦手な自分には少々辛いものがあり、真似するのはオープニングから早くも挫折しそうです。まこじんさんもぜひこの映画を見て、来たる40代をスタイリッシュに迎える準備を始めてくださいということでいただきました。ルシフさん、まあ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、ね、
これジョニー・トーのスタイリッシュさいけます？
まあ
目指せるもんなんかなとか思います。
そうですね。まあ確かにね、それはまああるある。ただやっぱりアジア人という部分で、
はい、
その例えばね、ブラッド・ピットを目指したりとか、
はいはいはい、
ね、そういうのを目指したらなかなかやっぱり自分とあまりにも違いすぎて、
そうですね、
こう合わせられへんところがある。
現実味がないですもんね。
そう、うん、ディカプリオもねそうですけど、うん、
はい、
そういう意味で言うとまだ
ね、
まだ近いと言えるのはまあ間違いないと思います、
まあ、ファッションとかも、
はい、
そう、
ね、うん、
背格好とかね、
はい、
体格なんかもそのルシフ様も書いてますけど、
うん、
ほぼ近いところもあるんで、
はい、
いやいいですね、まあ、どちらもいいと思いますよ、うん、はい、もう同感と言ってもいいんじゃないですかね、
うん、
はい、ただねこの高いところが苦手やからっていうところで、まあまあ映画のシーンを真似するわけではないんでね、
はい、
そのキャラクターをまあそのまま持ってきたらっていうことなんで、うん、まあまあいい線いかれてるといいですよね、
はい、
うん、
そうですね、
どうですかこの まこちんは今回のトークテーマは、はい、まあ、そのすぐにでも役立てたいみたいな感じで、
そうですね、できる速攻性のある、
ね、40代のことは多分想定を入れてなかった
そうですね、僕は今モテたいという
今モテたいというですね、今まさにこのルシュー様が言ってる煩悩がまんまにある頃っていうことですよね。
ただね、そのね、まあ、でもセルフイメージとのギャップですよね。
そうですよね、うん、
苦しんでるな、
そこがね、
うん、
でまた外見だけ真似てもどうやねんっていう話もあるじゃないですか。
そうですよね、
そこがね難しいとこではありますよね、
うん、中身を伴わせないと
ね、ただ中身はね外からは見えへんじゃないですかっていうね難しさですよ、人のコミュニケーションの難しさですよ。
う
ん、
そうそう、うん、映画と同じねことを言うたって、
そう、
シチュエーションの問題でもあるじゃないですか。
そう、そうなんです
よ、何言うてんのになっちゃうかもしれないっていうね。
そうなんです、同じセリフ吐いたからって言ってね、コロッと行くかって言ったらいかんわけですよ。
そうね、
これがねなかなか難しいっていうところなんですがルシューさんもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、続いて吉田900さんからいただいております。ペップさん、あゆみさん、まこちんさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
吉田900です。毎月楽しみに拝聴しております。
ありがとうございます。
お伝えしたい思いがたくさんありまして、本題と関係ない部分は省いていただいて構いません。
いやいや、読みますよ全部
まずポッドキャスト二人の帰り道さんとの一連のやり取りについて、
うん、
私は広島出身で、1年半前まで広島に住んでおり、
あ、そうでしたか。
現在は兵庫在住ということもあり、お話に出てくる映画館や土地の名前など身近にあったものばかりで非常に感慨深いものがありました。
お
ー、ペップの縁以降二人の帰り道さんも拝聴しております。
あ、
広島を取り上げていただいてありがとうございます。いや
取り上げていただ
いてもし次に来航、
うん、
される際は八丁座というんですかね、うん、八丁座という映画館に行ってみてください、うん、座席がめちゃくちゃ広くてさらにふかふかおすすめです、うんうん、そして以前ご相談させていただきました子育てと映画館通いの両立についてですが、
はいはい、
私も妻も子育てに慣れてきて、うん、月に一度は映画館に行けるようになりました。
わー、よかった。
なかなか行けなくなって気づきましたが、映画館で映画を見るのは本当に素晴らしいことだと再認識。
いや、
お三方や皆様のアドバイスのおかげです。ありがとうございます。最後に本題の理想の男性についてですが、先日 DVD でパイレーツロック（あゆみさんが好きそう）という作品を見たのですが、そこに出てくるフィリップ・シーマー・ホフマンがめちゃくちゃかっこよかったです、
うん、
見た目はヒゲモジャの太ったおじさんで明らかにダサいのに醸し出すいい男オーラ。
お
う、
私自身2枚目には確実になれない容姿なので目指すは外見3枚目の中身 2.5 枚目だなと思います。言うなればルパンやコプラのような感じです、
うん
うん、
吉田清幸さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、まあ、たくさんいただいてるんですけど、まず広島出身やったっていうのがね、
そうですね、
すごいですね。
驚きで。
うん。二人の帰り道も聞かれたということで。
ね、あれ以降聞いてもらってるということで、まあ、ちょっとはね、お役に立てたかなという感じはしますね。
いいですね。
いや、八丁田もね、この間も話しましたけど、
はい、
まあ、行きたかったんですよ。
うん、
広島といえば、
豪華なとこですよね、
八丁田みたいなところがあるんでね。はいはいはい、なんとか行きたいなと思ってたんですけど、やっぱりねちょっとねしんどかったんで
いやいやいや、
これは寝てしまうなっていうのがあったんで、特にふかふかのシートじゃないですか、うん、シート敷いてたんでね、はいはい、これで多分身任せたらもう頭から最後まで
広島まで来て
一回も起きひんっていう可能性もあるなっていうのが思ったんで、はい、ちょっと今回は断念しました。次回はぜひとも行きたいと思います、
はい、
はい。それから子育ての件ですよね、
あ、
映画との両立、
うんうん、よかったですね、
ね、月1回でも行けるようになったら、うん、それは良かったですよ。
おめでとうございます、ですね、
ね、どうなることかっていうようなね、うん、ご相談いただいた時はそんな感じやったんで、
うんうん、
まあ、奥さんとのね部分をうまくやりくりをされてるようですし、このメールの文面から
い
くと、
う
ん、
そうですね、
ね、まあ、良かったんじゃないですか。
またメールをいただけたっていうのはありがたいですね。
そうですよね、もちろんね、うん、
このなんかちょっと生活感出てるお便り嬉しいですね
皆さんのね、うん、生の感じがね、うんうん、
さっきの漆器さんのお財布戻ってきましたからあ、そうなんや
と、まあね、あんなことは、まあ、あんまりあってはならんことやんなんですけど、
うん、なんか皆さんの近況が知れて、
そうですね、
こちらも嬉しいですね、
ありがたいですね、
と僕らもね生活感出していきましょう
生活感
で、本題の方に行くと、パイレーツロックのフィリップ・シーマン・ホフマンであると、
は
い、うん、2枚目には ていう感じですけども、まあ、醸し出すオーラってこれまた難しい話しますよね。
でもそうですよね、女性がどう思ってるんかなっていうのは気になりますけど、
私が好きそうっていうのは何、ファッション的に、
じゃあ音楽、
音楽ですか、うんうん、あ
ね、このオーラっていうのがね難しいですよ。オーラって、あ、まあ、ここね、もう女性はあゆみさんだけなんで、はい、あゆみさんに聞くんですけど、
はい、
その男性が醸し出すオーラみたいなのを感じたことってありますか？はい、一般の人でですよ。そのタレントさんとかはそれはもちろんね、オーラとかあるでしょうよ、それは。
うん、
けども、一般の人から、うん、この人いい男オーラ出てるわとかって感じたことあります？
なんか、なんだろう、失敗してるオーラみたいなのを感じるときありますよね。
逆、悪いオーラですか？
逆オーラみたいな。
負のオーラ、
うん、いや、なんか多分自分でいけてると思って出してるオーラがダメなときとかありません？
それを感じるってこと
です
か？
はい、
あ、じゃあ負のオーラじゃなくて、その、本人はいけてると思ってるけれども、うんうん、そのオーラはダメだよと感じることがあるという、
う
ん、はい、ということはオーラを感じることがあるってことですよね。
あ、そうか、そう、うん、そうですね。じゃあ、そうでて言う、
じゃあ、その、それはマイナスで感じるんですけど、
はい、
プラスで感じる時もあります。わ、なんか、うん、なんかええなみたいな、
うんうん、
ある、まあ、お、あるんや。
うん、
そうですね、ありますね。
それ雰囲気っていうことを、
うん、そうそうそう、だから
まあ、
うん、初対面とかまさにそうじゃないですかね。オーラを先に見ますよね。
今なんか
すごい話になってきましたね。えらいとこ聞いたらえらい話になってきて、オーラをまず見る、そうです
ね。オーラ見るんや。
いや、オーラ見るっていうか一番目に入ってくる部分ではあります
ね。オーラが
ちょっとオーラっていうか、ね、
怖い怖い
雰囲気。あ、この人怖そうとか、この人優しそうとか、そういう、
見ようと思って見るものなんですか？
あ、いや、意識的にじゃないよ、うん、でもパッて第一印象って、まあ、
そこが一番伝わるっていうこと
で、うん、そうそうそうそう、なんて言うんだろう、なんか見て、そうじゃないですか。それって男性から見て女性からもそうじゃないですか。この人こんな感じの人っぽいっていうイメージが勝手に頭の中で入らないですか。
うん、
イメージはともかく、オーラと言われると、
またね、オーラっていう言い方できないような気がしますよね。
うんうん、あ、オーラってなんかね、一括りにできない。
空気感とかやと、
うん、
なんとなく、あ、この人こんな感じなんかもなぐらいの感じはありますけど、
うん、
あと、なんか育ちというか、
あ、
そんなんはちょっと醸し出されてるというか。
あ、まあ、ちなみに、あの、ペップさんに初対面で会った時は、はい、めっちゃ怖そうって思いました。
あ、そうですか。
鈍感あるみたいな。
へえ。
でも
多分マンスリーシネマトークの時です ね、うん、初めて会ったの、
うん、
へ、
多分横の席とかやったんですよ。
あ、そうですか。
マンスリーシネマトークでね。
うん、でもなんかだとしたらそれ間違ってません？
うん、そうですね。だから、その第一印象みたいなのは当てにしない方がいいと思いますよ、うん。
だんだんまた難しい話になってきましたね。ということは、オーラを感じることはあっても、必ずしもそれがその人を正確に把握しているわけではないと、
うん、
ない、
うん、あ、うん、
いうことですかね、
はあ、
難しいんですね。
難しいですね。
なかなか。
オーラって自分で作れるもんなんですかね。
それ難しい質問ですよね。作って失敗する人もいますからね。
作って失敗してる人がいるんですね。
いや、いないですか、街とかで。なんかめっちゃ
街とかで
イケてる
他人ですか、
オーラ出してて全然イケてないよみたいな。まあ、それ見た目的な。
そうですよね、まあ、うん、やっぱり見た目の話に、やっぱりどうしてもね、
だいたい見た目の話じゃないんですかね。なんかど
うか、いや、やっぱり醸し出すもんやから、内面からこう湧き上がってくるね、雰囲気みたいなところでしょ、多分ニュアンス的には ね、うん
ね、
うん、厳密に言うとオーラって言ったらまたちょっと話変わってくるんですけど、うんうん、ここで言われてるオーラっていうのは多分中身からこう醸し出される感覚ですよね、
うん、
っていう風に表現されてると思うんで、
うん
うん、出せるかな。
出せるもんなら出したいですね。
出せるもんなら出したいですが、
オーラあるよねって言われたいですね。なんか
オーラあるよねとは言われたいですよね。
オーラってあるなしで言いますよね。オーラあるって、だからオーラって結構プラスの意味で捉える
でしょ、うん、
ね、うんうん、負のオーラとかじゃない、
うん、まあまあプラスで言われることが多いけども、うんうん、まあ、負のオーラもあると思います、
うん、まあね、うん、
なんかすごいゲシュタルト崩壊みたいな、オーラオーラって言いすぎて何やったっけみたいになった
。あ確かにね。まあ、じゃあオーラの話はこの辺にしときましょう。
この辺にしときましょう。
吉田清役さん、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
それからロンペイさんからいただいております。皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
映画の中の理想の男性は、お題の答えの枠内に入るか分かりませんが、僕の理想は風の谷のナウシカのユーパ様です、
うん、
アニメですいません。 ナウシカの父である谷の族長ジルの友人であり、深い辺境位置の剣豪と称されているユパ・ミラルダです。無類の強さを誇るのに争いは好まず、うん、どうやら文化や科学研究のために旅をしている。かっこいい。ヒゲもじゃもじゃですがかっこいい。特にユパ様の素晴らしさがわかるシーンが、激高したナウシカをなだめるために自分の腕でナウシカの剣を受ける場面です。あの行動で示す姿勢が素晴らしい。難点はなぜか髪型がモヒカン風なところですが、それ以外は文句なし。ユパ様の年齢設定は45歳。気づけば自分の年齢もユパ様に近づきつつあるのですが、あんな45歳を目指したいと思います。ではではということで、ロンペイさんありがとうございます。どうですかユパ様。
いやかっこいいですよね、うん、
理想の男性として。
理想の男性としては
これね、まあ、まこちんさっきも言いましたけど、
はい、
速攻性を期待してる
わけですよね。いや
45歳設定のユパ様の話はまこちんの想定外というわ
けです。だって激高したナウシカいませんからね。
まあね、
あ確かにね、
激高したあゆみさんはねちょいちょい
確かに。いやい
やまあまあかっこいいのはもう満場一致でかっこいいという感じですかね。
はい、
うん、ね、年齢が近づけば近づくほどこうそことの乖離がより、ね、明確になってしまうみたいなところあるじゃないですか。
ありますね。
さっきのあの松田優作の話で言うと、はい、もう松田優作が死んだ年なんかもう僕とっくに超えてますからね。そういう風になるともう憧れはもう初めて見た時のまんまやのに、自分の年齢がもうとうに超えていってるっていうのは、
そうですよね、
なんとも言えん気持ちになりますよ。ほんまにもうね、もう諦めが感じやなという気はしますけど。あ、
そうなるんですね。
うーん、まあなんとも言えん気持ちにはなりますね。
なるほど。
ロンペさんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。皆様お便りありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。